こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。
皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。
クリスティーンです。
クリスティーン、6月になりましたね。ジューンはジューンブライドですね。6月は結婚式がたくさんありまして、ジューンブライドという言葉があるんですけれども、この6月はむしろこのアリゾナではですね、もうあちらこちらに花が咲きます。 It's a June Flower Day.
Yes, we are having a super bloom in Arizona.
スーパーブルームという言葉があります。どんな花が咲いているか、サボテンはもちろんのこと、道端の木、庭にあるその草花、全部いろいろな色なんですね。
There's yellow, pink, red, white, and orange flowers.
黄色にピンクに赤に白に、そしてオレンジなど、庭の草花、そして街路樹のパーロベルネ、緑の木という黄色い花をまた、つけてるんですね。本当に花盛りで、私の方は鼻声になってしまいました。花粉症のせいでしょうか。ちょっと聞き苦しいかもしれませんが、ごめんなさい。It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world.There's so much that we share, but it's time we are aware. It's a small world after all. 海は広いな、大きいなという歌がありますが、そんな広いアメリカをクリスティンに一つ一つ案内していただいております。
Last month, we went to Michigan, which is surrounded by most of the Great Lakes in Midwestern United States. Today, we will head west to Wisconsin and Minnesota.
先月、私たちはアメリカ中西部の五大湖のほとんどに囲まれたミシガン州に行きましたね。今日はウィスコンシンとミネソタ、その隣の州へと向かってまいります。
Wisconsin is a lush, heavily forested state with up to 45% of the land covered in dense forests.
ウィスコンシン州は陸地の約 45% が深い森林で囲まれた緑豊かな州です。
The name Wisconsin means water gathering place in the local language.
ウィスコンシンという名前は地元の住民の言葉で、水の集まる場所という意味です。
As the name suggests, it is surrounded by water on three sides, Lake Michigan to the east, Lake Superior to the north, and the Mississippi River to the south.
その名の通り、三方を水に囲まれています。東にミシガン湖、北にスペリオル湖、南にミシシッピ川がとうとうと流れています。
Because Wisconsin is full of water and greenery, it is visited by many people throughout the year as a mecca for outdoor sports.
水と緑に恵まれたウィスコンシン州は、アウトドアスポーツのメッカとして、年間を通じてたくさんの人たちが訪れています。
While it is sometimes called Lake Country for its many lakes, Wisconsin has another nickname often seen on license plates, America's Dairyland.
湖が多いことからレイクカントリーと呼ばれることもありますが、ウィスコンシン州にはナンバープレートには見られる別のニックネームがあります。それはアメリカズ・デイリーランドという呼び名です。
The quarter coin for Wisconsin also depicts a cow and cheese on it.
そこで通貨であるウィスコンシン州の25セント硬貨コインには、なんと牛とチーズ、それにトウモロコシがちゃんと描かれているのです。
Wisconsin also has the nickname the Badger State.
他にウィスコンシン州にはアナグマというニックネームもあります。
With the discovery of lead mines in the 1820s, prospectors came to the state looking for minerals.
1820年代に鉛鉱山が発見されると、鉱夫たちがその鉱石を求めて州にやってきました。
Without shelter in the winter, the miners had to live like badgers in tunnels burrowed into hillsides.
冬になると寒さが厳しいので、避難所がなければ鉱山労働者たちは丘の中腹に掘られたトンネルで穴熊のようになって暮らす必要があったのです。
As a Japanese company, Kikkoman established a factory in Walworth, Wisconsin in 1973 as a foothold for expanding into the United States.
さてさて、日本企業としては、Kikkoman が1973年にウォルワースに工場を設立して全米進出の足がかりとしました。
Kikkoman has achieved success with its sales policy based on the motto of integration with the local community, in which all soy sauce raw materials, packaging materials, and labor are sourced locally.
キッコーマン醤油がこの地で成功を収めたのは、労働力などのすべてを現地で賄う地域社会との融合をモットーとして営業方針を進めていったからでした。
The Wisconsin region was colonized by France in the late 17th century and traded fur with the natives.
ウィスコンシン地方には17世紀後半にフランスが植民地を構え、原住民との毛皮取引をしたのですが、アメリカ領となってからは酪農王国を築いていったのです。
German immigrants brought not only dairy farming technology, but also beer brewing technology, which is synonymous with Germany.
ドイツ系移民によってもたらされたのは、酪農技術だけではなく、ドイツの代名詞とも言えるビールの鋳造技術も持ち込まれました。
Wisconsin's largest city, Milwaukee, is known as one of the world's leading beer production areas, with beer makers from all over the United States lined up in the vicinity.
ウィスコンシン州最大の都市ミルウォーキーは世界有数のビール生産地として知られ、全米のビールメーカーが周辺に軒を連ねています。
The catchphrase Munich, Sapporo, Milwaukee in a commercial run by Sapporo Breweries claims that the city is on par.With the United States as the home of beer.
札幌ビールが流した CM のキャッチフレーズ、ミュンヘン、札幌、ミルウォーキー、これには アメリカと肩を並べるビールの本番であることが歌われているのです。
Let's listen to Dolly Parton and Porter Wagoner singing Milwaukee, Here I Come.
さあ、それではここで、ドリー・ハーボンとポーター・ワグナーが歌う Milwaukee, Here I Come という歌を聴いてまいりましょう。
I'm gonna get on that old turnpike and I'm gonna ride.
あの懐かしい古い道をさあ突っ走っていこう。
Milwaukee, here I come from Nashville, Tennessee.
ここはミルウォーキー。私はテネシー州のナッシュビルから参りました。
Milwaukee's where we were before we came here.
ここで来る前にはミルウォーキーにいたのです。
Working in a brewery, making the finest beer.
ミルウォーキーの町工場で、ね、私は最高のビールを作っていました。
She came to me on a payday night, said.
彼女は給料日の夜に私のところに来て言いました。
Let's go to Tennessee, so we came down to Nashville to the Grand Old Opry.
テネシーに行こうということで、ナッシュビルのグランドオールオペリーに行くことになったのです。
Milwaukee is where we were before we came here. Working in a brewery, making the finest beer.
You came to me on a payday night, said let's go to Tennessee.
So we came down to Nashville to the Grand Ole Opry.
We were watching TV, Porter Wagoner was singing loud. I said that's the man for me, I love him, there's no doubt. I'm leaving now.
Hokkaido is the northernmost and coldest place in Japan, but in the United States, it is Minnesota, which borders Canada on the west side of Wisconsin.
さてさて、日本で一番北の果てにあって、寒さが厳しいところといえば北海道ですね。アメリカではウィスコンシン州西隣でカナダと国境を接しているミネソタ州が一番寒さが厳しいところです。
Winters are notorious for being so cold that schools are often closed.
そのためにミネソタ州は冬の厳しさが有名で、あまりの冷え込みのために学校が冬の間はしばしば休校になるほどです。
The average January temperature in the state capital, St. Paul, drops to minus 15 degrees Celsius.
州都のセントポールの1月の平均気温は零下15度と言われています。
The reason for this coldness is not just the high latitude, but the topography of Minnesota has a lot to do with it.
こうした寒さの原因は、ただ緯度が高いというだけではなく、ミネソタ州の地形も大きく関係しています。
For this reason, Minnesota is called America's refrigerator.
こうした状況から、ミネソタ州は一名、アメリカの冷蔵庫とも呼ばれているほどです。
On February 2nd, 1996, Minnesota recorded the lowest temperature of minus 51 degrees Celsius.
1996年2月2日、ミネソタ州の最低気温として零下51度が観測されたという記録が残っています。
In order to protect residents from such a harsh climate in St. Paul and Minneapolis, aerial passageways called skyways were stretched between buildings such as bridges.
そんな過酷な状況から住民を守るため、セントポールとミネアポリスでは、橋などの建物の間にスカイウェイと呼ばれる空中通路が作られました。人々はそのため、凍えるような寒さに直面することなく、街を歩くようにビルの間を自由に行き来したりして、ショッピングや用事を済ませることができたのです。
St. Paul has the largest indoor commercial complex, Mall of America, where people can enjoy shopping and entertainment to their heart's content.
セントポールには全米最大の屋内複合商業施設、Mall of America が作られました。人々はそのため雨の日も風の夜も天候に左右されずに思う存分買い物や娯楽などを楽しむことができるようになっていったのです。
There are so many lakes in Minnesota that is nicknamed the state of 10,000 lakes.
ミネソタ州には1万個の湖がある州という名前が付けられています。実際の数ではありませんが、それほど多くの湖があるということです。
This is because the area was covered by glaciers in the past. Most of the lakes were formed when glaciers retreated.
これは過去にこの地域が氷河に覆われていたためで、湖の大半は氷河が後退することで、そこに自然にできた湖だと言われています。
In fact, it is said that there are more than 15,000 lakes, and about 8.4% of the state's area is covered in water.
実際は湖の数は1万5000個以上もあるということで、州の全面積の約 8.4% は水に覆われていると言われています。
The name of the state, Minnesota, means water that reflects the color of the sky in the language of the natives in that land, which explains how many lakes there are.
ちなみに州の名前、ミネソタは土地の原住民の言葉で、空の色を映す水、こういう意味だということで、この名前からも湖がどんなに多いかをよく表しているかということがわかります。
The coldness of the winter and the abundance of lakes affected the state's recreational activities, giving birth to winter sports such as snowmobiling and summer sports such as water skiing.
このような冬の寒さや湖の多さが住んでいる人たちの娯楽にも影響を与えたのでしょう。スノーモービルやウォータースキーなどが冬のスポーツとしてここから生まれたのです。
There are many other things that were developed in Minnesota and spread around the world, such as large-scale indoor commercial facilities called malls and frozen vegetable technology.
他にもモールと呼ばれる大掛かりな屋内商業施設や冷凍野菜の技術など、ミネソタ州で開発された、そしてそれが世界に広まったものがたくさん見られます。
In 1659, French explorers were the first to visit the area from Europe and in 1679, France declared its sovereignty over the land.
1659年、フランス人探検家がヨーロッパから初めてこの地域を訪れ、1679年に土地の領有権を宣言しました。
Perhaps because the first settlers were French, the French for the North Star is used as the motto of Minnesota.
最初に開拓を始めたのはフランス人だったこともあってか、ミネソタ州のモットーはフランス語で北極星という言葉が使われています。
Since that time, the state's industrial base has been agriculture and animal husbandry, and the cultivation of wheat and corn, as well as the livestock of cattle and pigs, has flourished.
当時から州の産業基盤は農業と畜産だったので、国産品としては小麦やトウモロコシの栽培、また牛や豚の牧畜が盛んに行われてきました。
For this reason, Minnesota is also called the bread and butter state and has become a granary for agricultural production in the United States.
こうしたことからミネソタ州はパンとバターの州とも呼ばれていました。アメリカの農業生産の一角を担う穀倉地帯になっています。
Minnesota's industry is concentrated in the twin cities of St. Paul and Minneapolis.
ミネソタ州の産業は、双子都市を形成するセントポールとミネアポリスに集中しています。
The Twin Cities are literally the two billboards that support the state's economy.
この双子都市は文字通り州の経済を支える二枚看板とも言えるでしょう。
The Minnesota Twins, a professional baseball team based in Minneapolis, are named after these two cities.
ミネアポリスに二大基地を置くプロ野球チーム、ミネソタ・ツインズのこのツインズは、この2つの都市のために名付けられたものです。
Minnesota is known to be a safe state with a good living environment.
ミネソタ州は治安も良く、生活環境が良い州だと評価されています。
The medical technology is also high, and the world's first successin the development of cardiac pacemakers and bone marrow transplantation has been highly evaluated.
医療技術も高く、心臓ペースメーカーの開発や骨髄移植に世界で初めて成功し、高い評価を得ています。
Perhaps this kind of rich environment enriches people's hearts.And people who live there are often called Minnesota nice.
こうした環境が人の心を豊かにするのか、住む人たちに対してミネソタナイスという褒め言葉が使われています。
It is said that the people of Minnesota accepted the Japanese during the war, when anti-Japanese sentiment rose throughout the United States.
戦時中には全米各地で反日感情が高まる中、ミネソタ州の人々は日本人を温かく受け入れてくれたと言われています。
In 1955, the First Sister Affiliation was established between St. Paul and Nagasaki.
1955年、最初の姉妹都市提携がセントポールと日本の長崎市の間で結ばれました。
Celebrities from Minnesota include cartoonist Charles Schulz, famous for the Snoopy cartoon, singer Bob Dylan and Charles Lindbergh, who successfully completed a non-stop transatlantic flight.
ミネソタ州出身の著名人には、スヌーピーの漫画で有名な漫画家のチャールズ・シュルツ、 そして歌手のボブ・ディラン、また大西洋横断無着着陸飛行に成功したチャールズ・リンドバーグがいます。さあ、それでは今日の一口レッスンです。クリスティン、朝の挨拶は何ですか？
Good morning.
夜寝る前は？
Good night.
そうですね。良き朝を、良き夜をお過ごしくださいという意味で使われているようですが、成績の方ですが、成績表や勤務表定のランクは何でしょう？
Outstanding.
そして次は？
Excellent.
その次が？
Good.
そしてダメなのか？
Unacceptable.
そうですよね。Outstanding と言う、まあ言うですよね。飛び抜けている。量はまあまあいいですよ。Good というのは？
Okay.
Okay. ダメだというのが unacceptable、受け入れることができないという。
Very bad.
そうですよね。よくbe a good boy と子供たちに言いますよね。いい子になりなさいっていうよりも、good boy になりなさいというのは、普通の子でありなさい、おとなしくしていなさいぐらいの表現なんですね。まあ、これし、これからも、ただの good ではなくて、excellent で、outstanding な番組を作っていきたいと思いますので、どうかこれからもよろしくお願いいたします。
皆さんもどうかエクセレントで頑張ってください。
はい、どうも今日もありがとうございました。さあ、それでは次の番組までリスナーの皆さんもどうかごきげんよう。
チャオ。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。